ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。最近のトピックをご紹介します。12月26日、衆議院参議院の両院において自由民主党の安倍晋三衆議院議員が第96代目の内閣総理大臣として指名され、同日新内閣が発足しました。そして拉致問題担当大臣には古谷圭司衆議院議員が任命されました。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今回北朝鮮によるミサイル発射が強行されたことは、我が国を含む地域の平和と安定を損なう安全保障上の重大な挑発行為であり、国連の安保理決議、日朝平壌宣言、2005年9月の6者会合共同声明の趣旨にも違反するものであって、決して容認することができず遺憾であります。日本政府としては北朝鮮に対し、関連する国連安保理決議の即時かつ完全な履行を求めるとともに、この機会に改めて拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向け具体的な行動を取るよう強く求めます。続いて12月15日、日本政府は一人でも多くの国民の方々に拉致問題の一日も早い解決の必要性を理解していただくため、東京都内において拉致問題シンポジウム、すべての拉致被害者の救出に向けてを開催しました。日本政府から各内閣府副大臣が出席したほか、拉致被害者ご家族、特定失踪者ご家族等、一般参加者も含めておよそ250名が出席しました。また米国からスザンヌ・ケイ・ショルティ北朝鮮自由連合代表を招きし講演していただきました。今日は各内閣府副大臣の挨拶をダイジェストで紹介します。
12月10日から16日までは、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に基づき、北朝鮮人権侵害問題啓発週間とされておりまして、政府としまして皆様方をはじめとする国民各層の方々の拉致問題に対する理解と支持の一助としていただくために、毎年政府主催のシンポジウムを開催しております。北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であるとともに、重大な人権の侵害です。このため国の責任において拉致問題の解決に取り組み、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くしているところであります。拉致の発生からはすでに30年以上の長い年月が経過しております。いまだにこの問題を解決できないことに対して、政府の一員として大変申し訳なく思っております。今般、我が国を含む関係各国及び国際社会が北朝鮮に対し、ミサイル発射の自制を繰り返し強く求めてきたにもかかわらず、 北朝鮮が発射を強行したことは、我が国を含む地域の平和と安定を損なう安全保障上の重大な挑発行為であります。今回のミサイル発射は累次の国連安保理決議に違反し、本年4月のミサイル発射の際に発出された安保理議長声明と相入れないものであります。また日朝平壌宣言に違反し、2005年9月の6者会合共同声明の趣旨にも反するものであって、容認できず極めて遺憾であります。我が国といたしましては、北朝鮮に対し関連する国連安保理決議の即時かつ完全な履行を求めるとともに、この機会に改めて拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向け具体的な行動を取るよう強く求めます。政府はこうした北朝鮮の挑発行為を止めるよう強く求めていく一方、北朝鮮に対して対話を促すような環境づくりや国際連携の強化など、政府一丸となって鋭意取り組んでいるところであります。その一環として、総理はじめ歴代の拉致問題担当大臣からは、さまざまな場において拉致問題への対応を国際社会に訴えてまいりました。本年9月の第67回国連総会における一般討論演説の場では、拉致問題は基本的な人権の侵害という普遍的な問題であり、国際社会全体にとっての重大な関心事項です。日本は各国との連携も強化しながら、すべての拉致被害者の一日も早い帰国に向け全力を尽くしますと発言いたしました。また、今年11月にはスイスのジュネーブにおいて、海外に向けて拉致問題の理解促進と解決のための協力要請を目的とした日本政府主催イベントを開催いたしました。このイベントには、飯塚繁雄家族会代表、松木薫さんの弟さんである松木信弘さん、いわゆる特定失踪者の木村薫さんのお姉さんである天内みどりさんをはじめとする日韓両国の拉致被害者ご家族等、そして西岡努救う会全国協議会会長、荒木和弘特定失踪者問題調査会代表をはじめとする専門家の方々にご参加いただき、国連人権理事会強制的失踪作業部会が開催されるなど、人権問題と関わりの深いジュネーブにおいて多くの人々に関心を持っていただいたことを改めてご報告いたします。拉致問題の解決には我が国の断固たる姿勢が重要です。そのために国民の皆様に、この北朝鮮による許しがたい拉致問題を解決しなければならないという声を上げ続けていただくことが必要と考えております。
今日は12月15日の拉致問題シンポジウムにおける各内閣府副大臣の発言をダイジェストでご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月28日2012年の北朝鮮動向について振り返っていただきました。それでは先生、よろしくお願いします。
2012年の北朝鮮を振り返ってみますと、いつか我々が注目すべきことがあったということになろうかと思います。第一は、北朝鮮が2012年に2回長距離弾道ミサイルを発射したということだと思います。4月13日の発射は失敗をいたしましたが、12月12日の発射には成功いたしました。さらに12月の時には人工衛星と称する物体を軌道に乗せることにも成功をしたわけであります。しかし1年に2回しかも1回目が失敗しているにもかかわらずミサイルを発射するというのは異例中の異例ということになろうかと思います。で、実際北朝鮮も12月の発射については完全に成功するかどうか自信がなかったと、失敗する可能性を見ていたということが、後のいろいろな北朝鮮側の発言からもわかるわけでありまして、なぜそういう危険な賭けに出たのかということでありますが、北朝鮮はそういう難しい条件下であえて12月にミサイル発射に踏み切ったことは、金正日総書記の威訓を貫徹するためであったということを 説明しておりますので、まあ、そういう点からしますと、金正日総書記の遺訓をちゃんと貫徹するという、まあ、そういう業績がどうしても金正恩体制には必要だったということになるのかもしれません。まあ、だとしますと、やはり金正恩体制としてはまだ自信がないといいますか、不安が多いと、まあ、ともかくその遺訓貫徹ということに力をやらざるを得なかったんだという状況であったのかと考えられるかと思います。また、金正恩体制というのは2012年に固まったと言っていいかと思います。金正恩氏は党、軍、国家、まあ、全てのナンバーワンになりましたが、これも予想よりも早かったと言ってよろしいかと思います。まあ、特に金正日総書記の1年もとがまだ明けていない時に、全ての3つのポストに金正恩氏は就いたわけでありますが、これも急いだということを考えてみますと、やはり将来に対する不安があったと、できるだけ早くナンバーワンのポストに全て就いておくことがですね、必要とおそらく考えていたと思いますので、この点にも金正恩体制のある種の自信のなさ、あるいは不安感というものが伺われたかと思います。同様に軍を見ましても、重要なポストである3つのポストですが、軍の総政治局長、そして総参謀長、そして人民部録部長という、この3つのポストの全て、金正恩体制下で新しく任命をいたしました。自分の任命した軍のトップというのを決めたわけですが、ここにもやはり早く軍の体制を固めたいという、不安感というものがあったということが伺われるかと思います。対外関係については特に大きな動きは基本的になかったということになるかと思います。アメリカとの間に2月29日に合意を作ることに成功いたしましたが、しかしその後4月にミサイルを発射したことで米朝の合意というのはそのまま進むことはなかったということですし、日本との間でも2012年の8月から4年ぶりに政府間協議が始まりましたが、これも12月のミサイル発射によって中断するということになりました。南北関係については、一切大きな動きがなかったということになりますし、国際社会が注目していた金正恩氏の第一書記のですね、中国訪問というものもありませんでした。しかし2013年になりますと、おそらく北朝鮮は外交を活発化させるであろうと考えられます。まずは南北関係から始まり、そして対米、対日と、さらには中国に対しても様々な新しいその外交というものがスタートするかもしれませんので、現在その点が注目されるということになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は懐かしい唱歌からふるさととおぼろ月夜を、さらに南こうせつ作曲の国境の風をお送りします。この三曲は拉致問題の解決を願う合唱団が集まって開催された政府主催ふるさとの風コンサートの全体合唱曲です。今回はこのコンサートにも出場した東京トルベールと NF レディースシンガーズの合同合唱団による演奏でお届けします。それでは3曲続けてお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき 最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は、次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。Eメールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは、周波数 9950kHz。夜1時からは、周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も、毎日3回お届けしています。夜10時からは、周波数 9950kHz。夜12時からは、周波数 9975kHz。夜12時30分からは、周波数 9965kHz で放送しています。それでは、また、お会いしましょう。